保健連絡協議会だより、助け合いの心得。竹沖島地区医師会中島光平。健康の助け合い。我々の健康を支える健康保険は昭和初期に誕生し、その後拡大し、昭和36年に今の原型が確立しました。それは3つの特徴から成り立っています。1、国民皆保険。2、現物支給。3、フリーアクセス。この3つの特徴は制度を効果的に運用するために役立ちました。1の国民皆保険は国民全員が参加する制度です。助け合いをするためには強い人と弱い人が参加しなければなりません。強い人だけだと制度が不要ですし、弱い人だけだと足の引っ張り合いになるからです。結果、健康強者と健康弱者が混在し、制度がうまく回りました。2の現物支給は詐欺の予防に効果的でした。生命保険や火災保険はどうしても詐欺の心配があります。同じく詐欺を監視防ぐために多くの費用を要し、運用費用が高くなります。現金を支給せずに医療サービスのみを支給する制度は比較的正しく機能しました。3のフリーアクセスは患者が好きな医療機関を選べる制度で、これこそ医療機関が切磋琢磨し、より高い医療サービスを提供する重要な仕組みでした。当然、高い医療サービスを提供できない医療機関は縮小倒産することになりますが、それも必要なことです。しかし、この立派な制度を維持するために随分多くの規制も払いました。それは、保険料は支払ったが、オラが町には病院がないということが許されないのです。そのような人が多くいると、制度に入りたくないという人がたくさん出てきて、制度が維持できないからです。そのため、政府が責任を持って日本つつ裏裏に至るまで医療機関を建設しました。しかし、結果としてこれが日本人全員が等しく医療を受けられ、ついには男女とも世界の最長寿国になったのです。しかし、日本が誇る健康保険も我々が経験したことがないほどの少子高齢化で制度の維持が難しくなってきました。介護保険も導入されましたが、この制度は支給者を制限することでやっと成り立っています。しかし、この制度も少子高齢化で維持が難しくなりつつあります。今後どうするのか。さて、どうすればいいのでしょうか。今盛んに医療崩壊や医師不足といった言葉が叫ばれていますが、本当にそうなのでしょうか。本当に医療の必要な人が医療を受けられない医療崩壊が起こっているのでしょうか。医師数も医療機関数も一部の診療科目以外ではむしろ増えています。高血圧や糖尿病を見てもらいたいけど見てくれる病院がないといった声も聞かれません。助け合いの心得。どのような優れた助け合いの制度を作っても、一番大事な助け合いの心得が欠けていれば、どんな制度も崩壊するでしょう。それは一体何なのでしょうか。昔、生活保護のおばあちゃんを診察したことがあります。おばあちゃんは私にこう言いました。私は人様から施しを受けて生活をしています。検査も最小限で最も安い薬をお願いします。私は分かりましたと答え、1年に1回だけ最小限の検査を行い、薬も昔からある効果は確かだが、とても安い薬を使いました。このおばあちゃんは亡くなってしまいましたが、私の方針にとても満足げでした。もし我々が24時間いつでも待ち時間なく、名医に診てもらい、あらゆるミスも認めず、何かがあれば訴えることも辞さないと考えるなら、あらゆる制度もあらゆる努力も実を結ばないでしょう。昔からあるおかげさまでという精神を取り戻さない限り、あらゆる制度は本当に崩壊し、そのツケは我々の首を絞め続けることになるでしょう。そしてそれはすでに起こりつつあります。電話相談員ボランティア募集。この電話相談員養成講座は、佐賀いのちの電話の電話相談員ボランティアを養成するための講座で、電話相談に必要な傾聴の技術、自殺などの基本的な知識、ロールプレイなどを学びます。受講資格。 22歳から63歳、維持会員に3年以上なること、年会費1万円、募集定員、水曜班、土曜班、各40名、応募締め切り6月13日金曜、講座期間7月から翌年3月、毎週1回で34回プラス宿泊研修、会場アバンセ、受講料無料、ただし宿泊研修実費5000円、お問い合わせ申し込み先、主催社会福祉法人佐賀いのちの電話、電話0952-34-4186、平日11時から16時まで。